議会だより、令和2年第3回定例会発行、田原本町議会編集、議会編集委員会、令和2年田原本町議会第3回定例会が9月2日から15日まで14日間の日程で開かれました。以前に議会から町長へ要望していました地域振興券の配布事業の予算が令和2年田原本町一般会計補正予算第5号で可決されました。議案概要、報告を受けた案件、令和元年度田原本町健全化判断比率の報告、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく当該年度の健全化判断比率の財政4指標について、実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字で該当せず、また実質交際費比率 9.0%、 前年度対比 1.1 ポイント上昇、将来負担比率 79.7%、 同 2.8 ポイント上昇であり、いずれも早期健全化基準を下回っていることを報告するもの。令和元年度田原本町資金不足比率の報告、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく当該年度の水道事業会計及び下水道事業会計に関わる資金不足は生じておらず、経営健全化基準を下回っていることを報告するもの。可決した議案、令和2年度田原本町一般会計補正予算第5号、全員賛成。補正予算額は2億4,967万9,000円の増額で、主な内容は新型コロナウイルス感染症対応に伴う事業費で、徴税事務におけるスマートフォン決済導入に伴うシステム改修、総合窓口のキャッシュレス決済導入に伴う備品購入、自転車駐車場指定管理者への事業継続支援、障害児通所サービス利用料の還付、新生児への臨時特別給付金、妊婦への臨時特別給付金、高齢者のインフルエンザ予防接種の無償化、地域振興券の配布、小中学校体育館への空調設備の設置、町立図書館の自動貸出機購入など、田原本町自転車駐車場条例の一部を改正する条例、全員賛成。自転車駐車場の管理に関する業務を業務委託または指定管理者制度のいずれかの方法で行うことができるようにするため、所要の改正を行うもの。工業ゾーン周辺道路改良工事第一工区請負契約締結について全員賛成。16選地区の関電川西側エリア内の約350メートル区間の道路改良工事を契約金額8665万1400円で田原本町の安井建設株式会社と工事請負契約を締結するもの。工業ゾーン周辺道路改良工事第二工区請負契約締結について全員賛成。16選地区の関電川東側エリア内の約320メートル区間の道路改良工事を 契約金額8379万300円で、田原本町の安井建設株式会社と工事浮世絵契約を締結するもの。田原本町道路線の認定について全員賛成。唐子19号線、唐子20号線の2路線を新たに町道路線に認定するもの。財産の取得について賛成多数。避難所で使用するワンタッチ式パーテーションの取得を取得金額1639万円で橿原市の大和中央製薬株式会社より取得するもの。財産の取得について全員賛成。ギガスクール構想に伴うタブレットの取得を取得金額1億2581万4832円で奈良市のキステム株式会社奈良本社より取得するもの。田原本町土地開発公社定款の変更について賛成多数。緊急を要する事項または軽微な事項については書面決議を可能とするため所要の変更を行うもの。採択とした意見書。第3回定例会で採択とした意見書は次の通りで関係団体へ提出しました。意見書。請願採択を踏まえ各交通事業者への働きかけを強める。意見書。全員賛成。提出議員。上田正孝議員。防災・減災・国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書。全員賛成。古舘憲明議員。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書。賛成多数。議会運営委員会。2ページ。令和元年度田原本町各会計決算の認定について賛成多数。地方自治法第233条第3項および地方公営企業法第30条第4項の規定により監査委員の意見をつけて議会の認定に付すもの。委員7名で構成される。決算審査特別委員会を設置し各会計決算について審査を行いました。決算の詳細は広報田原本10月号に掲載されています。令和2年度田原本町一般会計補正予算第6号全員賛成。補正予算額は372万2000円の増額で、内容は教育費の増額で田原本小学校10の1棟2棟3棟外壁等、改修等工事について、新たに改修する箇所が生じたことから、児童の安全を確保するため、工事・請負費を増額するもの。田原本小学校、10の1棟、2棟、3棟、外壁等、改修等、工事変更契約締結について、全員賛成。一般会計補正予算第6号の採択を受け、田原本小学校10の1棟、2棟、3棟、外壁等、改修等、工事変更契約締結について、契約金額5172万2000円で、橿原市の広田建設株式会社と工事変更契約を締結するもの。適任とした人事案件。 人権擁護委員候補者推薦につき議会の意見を聞くことについて、氏名澤田孝子氏、任期令和3年1月1日から令和5年12月31日委員会審査の状況、質疑等から抜粋。総務文教委員会、質問。令和2年度田原本町一般会計補正予算第5号について、コンピューターソフト類購入で RPA を導入することでオンライン申請が基本となると思うが、オンライン申請できない人たちに対して窓口対応はしてもらえるのか。回答。今回の補正予算に計上しているマイナンバーカードを利用した記帳台システムでの対応となる。本システムではマイナンバーカードを差し込むだけで個人4情報を申請書に印刷されるので、それをそのまま窓口へ提出していただくこととなる。質問。財産の取得について、ワンタッチ式パーテーションを取得するとのことであるが、どのようなものを購入するのか。回答。縦横の大きさが 2.1 メートル ×2.1 メートルで、避難所での飛沫感染を防止するため、高さ 1.8 メートルと背の高いパーテーションを500機購入するもの。質問。財産の取得について、ギガスクール構想に伴うタブレットの取得とのことであるが、1台あたりの費用や今後のスケジュールは。回答。県の共同調達を利用して本体が44,990円、設定費9,999円で12月中に納入される予定である。学校高速ランの整備を12月中に完了させ、3学期から活用できればと考えている。厚生建設委員会、質問。令和2年度田原本町一般会計補正予算第5号について、高齢者インフルエンザ予防接種の自己負担無償化で、病院で健康保険証を示すことで住民である確認をし、自己負担額を立て替え払いしなくてよいのか。回答。町内の開業医には事前に問診票を配布し、保険証などで住所を確認の上、問診票を使うこととなっており、無料で受けることができる。また町外の医療機関で受ける場合は、対象者が事前に保健センターで申請し、予防接種を受ける医療機関へ問診票を持っていくことで無料で受けることができる。質問。令和2年度田原本町一般会計補正予算第5号について、地域振興券発行事業で地域振興券の住民への配布方法と券の使用方法を具体的に説明をお願いする。回答。家族分を各世帯主宛に郵送する予定。町内の協力店舗において1000円以上の支払いで500円の割引券として使用できる券を1人5枚配布するもの。また飲食店を対象としたスタンプラリーも予定している。質問。令和2年度田原本町一般会計補正予算第5号について、ゴミ分別アプリ導入事業で導入するアプリはどのようなものか。回答。スマートフォンで QR コードを読み込みダウンロードしていただくもので、ゴミ収集カレンダーの表示やアラートによるゴミの出し忘れ防止などの機能がある。 議会改革特別委員会、議会システム更新の検討を行い、本議会中に議会システム更新の要望書を議長へ提出しました。町議会ホームページをご覧ください。町議会ホームページでは、町議会の仕組みや会議録など、議会について情報発信しています。過去の議会だよりも見ることができます。QR コードがあります。3ページ、調整を問う。このコーナーは、本定例会での発言等に基づいて、各議員の責任により、原稿の提出を受けたものです。小走り、吉秀議長。町民の皆様方には、新しい生活様式を取り入れながら、新型コロナウイルス感染症対策に日々努めていただいていることと思いますが、本県でも連日感染者が出ており、予断を許さない状況です。今期定例会では、3月定例会から実施しておりますマスクの着用や手指消毒の徹底、議場の換気などの感染防止対策に加え、会議前の検温も実施し、十分な審議が行えるよう努めました。さて、9月定例会では、令和元年度決算を含む15件の案件を慎重に審議し、議決するとともに、8名の議員が一般質問により調整をただしました。山田英二議員、9月議会において新型コロナウイルス感染症対策として総事業費約2億7300万円規模の一般会計補正予算が可決された。主な事業は社会的な環境整備、新たな暮らしのスタイルの確立、新たな付加価値を生み出す消費・投資の促進に区分けされ実施される。財源は国・県補助金が活用され、住民の負担軽減が主な目的である。うち注目すべき事業として地域振興券発行事業がある。感染症の影響により収入が減少した町内事業者の支援を目的に、全住民に対し地域振興券が配布され、経済的な支援及び消費の喚起を期待します。寺田元明議員、町内行事や学校行事が相次いで中止になるなど、新型コロナウイルス感染症の収束がまだ見えない状況の中で開催された今議会も、コロナ対策の関連予算として地域振興券発行や新生児・妊婦への臨時特別給付金、給食費免除期間の拡大、学校体育館の空調設備設置、高齢者のインフルエンザ予防接種補助のほか、アフターコロナを考慮した政策が提案されました。また前回お知らせした全児童・生徒へのタブレット・端末貸与も3学期にはできるようです。これからも住民が必要とする政策が的確に行われていくか注視していきたいと思います。村上清司議員、町では毎年度総合計画の実施計画で事業プログラムを決定されており、個々の事務事業について必要性を判断する施策決定はどのようなプロセスでどのように行っていくのか、施策決定の在り方はどうあるべきか、また今後厳しい財政状況の中で事業の選択と集中が必要になってくるのではないかと考えます。具体的には、新事業を進めるにあたって、既存の町民サービスの縮小や 廃止、統合が出てくることも想定されているのか。想定されているのなら、町民へはどのように理解を求められるのかについて一般質問をさせていただきました。森元康議員、厚生建設委員会において補正予算案の中の65歳以上の高齢者に対するインフルエンザ予防接種に対し自己負担金を補助する予算案に関連してコロナ禍での二重罹患の心配も懸念されており、接種希望者の増加も見込まれることから、町の見込み数の妥当性の確認とともに、ワクチンが不足することのないよう十分に確保を図ることを提起しました。またその他として防災の観点からも、水利組合について町として各水利組合長の確認をし、自治会長経由でなく直接にゲート管理等について要請すべき旨を指摘しました。安田清和議員、令和元年度の各会計の決算認定を行い承認しました。黒字である報告を受けましたが、前年度と比較すると実質交際費比率は 1.1 ポイント上昇し、将来負担比率は 2.8 ポイント上昇しております。今後コロナ禍の影響により税収の大幅な減少が予測され、さらに厳しい財政運営が求められます。このような情勢の中で、ふるさと応援寄付金による税収は増加しているということでありました。返礼品は地域の特産品を採用しており、地域経済の活性化にもつながります。安定した財源の確保への取り組みも重要と考えます。古舘則明議員、一般質問より、1、第2期田原本町子ども・子育て支援事業計画について情報媒体及び方法を問う。特に産前産後を含む乳幼児に対する情報や、就学前児童・小中学校の保護者に対する情報の対応を問う。また保護者が最も活用しており、各自治体の利用が増えている LINE の活用を問う。2、コロナ禍における高齢者施策を問う。特にコロナ禍で外出自粛、運動自粛が高齢者の精神や体力に及ぼす影響、また予防対策を問う。また10月スタートの健康幸せポイント事業の効果を問う。4ページ、西川睦夫議員、コロナの収束のめどが全く立ちません。国は検査能力を拡充し、1日20万件の検査体制を作る。いつでも誰でも希望すれば PCR 検査を受けられる体制を作る。そのため自治体が医師会等に委託することができるようにする方針です。県も身近な病院で検査を実施し、早期発見するため申請に基づく発熱外来認定医療機関を8月5日現在、県下にある18箇所を増やしたい方針です。町民の命と生活を守るために、国保中央病院が国や県の方針に基づき認定医療機関に申請することを、病院を設置する4町で協議するように提案しました。竹村俊文議員、一般質問にて、高齢者の方はスマホ、パソコンがなくインターネットを利用できない、やり方もわからない、このような弱者は社会変革、デジタル化、 オンラインで行政手続きを完結等、ICT 時代に対応できるように、行政に思いやりの心の政策を求めました。教育行政に関しては、1学期の授業日数確保のため、学校行事の生鮮及び授業計画を見直し、さらなる効率化を図る指導、また価値観の多様化・複雑化する社会の中で、誹謗・中傷事案が多発していることから、法とは何か、違法行為はなぜ発生するのか、法教育の重要性を指導するとの答弁を得ました。吉田勝則議員、地域振興券発行に賛成しました。6月議会時、長は後ろ向きの姿勢でした。そこで6月12日の全員協議会で、自粛に協力されている町民に地域振興券を届けて経済振興を図ろうと提案し、全議員の賛同を得ることができました。そして6月15日、町長宛て地域振興券発行要請を議会として提出しました。その結果、今議会への地域振興券事業提案になりました。王子では1人1万円や、町はなんぼやというご意見に1人2500円届けることができました。1000円の買い物に500円使えるという制度ですが、全額使いましょう。上田正隆議員、精神障害者の交通運賃に関する請願が衆参両院で採択されたことに伴い、精神障害者にも身体障害者や知的障害者と同じように交通運賃割引制度が適用されるように、各交通事業者への働きかけを強める意見書を国及び国会に対し提出することに全議員の了承を得ました。また新型コロナウイルス感染症拡大により、今後の地方財政はかつてない厳しい状況になることが予想されるが、これに対し議会運営委員会を代表して、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書を提出しました。松本都議員、1、子どもの貧困対策について、子育てや貧困を家庭のみの責任にせず、子どものことを第一に考えた適切な支援を早期に講じるための計画策定について、実態及び支援対策について、2、重層的支援体制整備事業について、複合的な課題への包括的総合的な相談体制の構築のため、重層的支援体制整備事業が来年4月にスタートするにあたり、円滑な実施のための具体的な取り組みについて、3、マイタイムライン、私の行動予定について、台風や豪雨の際に自主的な行動を促し、逃げ遅れ防止のためのマイタイムラインの作成について、以上3点一般質問しました。藤井正人議員、学童保育について、教室の現状や親の会での意見を聞き、学童保育をさらに充実させる立場で一般質問。1、保育スペースの拡大、手洗い場の設置、インターネット環境の構築について。2、国が推進する支援事業、要支援児童等対応推進事業の対応職員の配置、緊急事態宣言や警報発令時の確実な文書配信のための アプリの導入支援、保育内容を充実するための動画ツールの活用等、コロナ禍等による社会情勢悪化のしわ寄せが子どもたちに影響しない環境の整備を強く訴え、来年度の当初に間に合う提案の検討を始めると建設的な回答を得ました。梶木博文議員、一般質問にて、1、熱中症対策について、2、本庁小中学校の標準服校則などの在り方について、3、国民スポーツ大会候補地の誘致についてを質問、学校の標準服校則の在り方については、生徒の心身の健康に良くないと考えられる決まり、平野小学校のジャンバー等防寒具着用禁止については見直すべきとの質問に対し、5校全ての子どもたちの健康に関する問題に差異があってはいけない、学校に指示を出し今後認めていく形で検討するとの答弁、国体候補地の誘致については積極的に本庁に誘致をしていただきたいと訴えました。議会を傍聴してみませんか。次回定例会は12月上旬に開催します。問い合わせ、議会事務局、電話 34-2119